民主主義、今はどうかしら。今、世界はどう新型コロナウイルスと戦っているのだろう。東京都世田谷区で暮らす87歳の女性の朝は、あらゆる報道や情報を見比べることから始まる。日本だけでなく、娘や孫が住む外国の状況も追う。新聞を読み、ネット情報を確認。時にはビデオ通話で家族や友人に現地の状況を聞くこともある。科学的な根拠は、扇動的な要素はないか。女性は良い判断ができるような訓練を心がけています。と話す。良い時代になったものだ。と思う。振り返れば戦争中、情報は大本営発表しかなかった。いつ聞いても、我が皇軍、向かうところ敵なし。国民学校の黒板には地図が貼られ、日々ピンを刺していった。ここでも勝った。ここも占領した。疑問は口に出せない。何が正しいのかわからない。そんな時代だった。終戦後、自分の尊厳を守るとともに、違う意見を持つ他者を除外してはいけないと学んだ。後に、それが民主主義の真髄なのだと知った。民主主義、それは当時の少年少女にとって、突如もたらされた言葉だった。1948年、文部省は教科書民主主義を発行した。中学や高校の社会の授業で使われた。その歴史や各国での成り立ちとともに、民主主義は単なる政治上の制度ではない。自分の意思と判断で人生を切り開くというすべての人々の心の持ち方だと繰り返し説く。埼玉県東松山市の86歳の女性は、終戦後に中学校で学んだ民主主義がずっと胸に残っている。主権在民、基本的人権、個人主義、徹底的に考えさせられました。戦争中は国民学校で敵を倒すためとして薙刀を教えられ、農作業の勤労奉仕に就いた。両親は飛行機を飛ばすためとして松の根から油を作らされていた。戦後学ぶにつれて疑問を持つようになっていた。なぜ大人たちは戦争を止められなかったのか。為政者に左右される人生はもうたくさん。それを変えられるのは自分で判断する力だと、それを養うことが民主主義なのだと私は教わったの。民主主義の教科書が使われたのは53年までだ。米ソ冷戦を受けて、日本は西側陣営に組み込まれていく。政治への厳しい眼差しは、教育から徐々に影を潜めていった。戦後75年の夏、一人暮らしの女性の朝は、ツイッターから始まる。朝ごはんの献立、戦争、政治、亡くなった夫の話、毎日50回ほど投稿する。5月にこんな投稿をした。税金使いすぎですよね。思いつきでやるから効果が薄いし、無駄が多いですね。政府の布マスク支給への素直な感想だった。すると突然、普段コメントを寄せてくれる人とは、 全く違う人たちから抗議や批判が集まった。どれも右へ倣えの似たような文面に見えた。せっかく多くの情報を得て、多くの人が自由につながれる時代なのに、86歳は思う。民主主義、今はどうかしら。2020年8月11日、朝日新聞朝刊より、コロナ禍でいろいろと制限された生活を強いられ、右へ倣えの空気が濃くなっている今、胸に刺さった記事でした。